はい、今週も続けてマルコの福音書を読み進めていきたいと思います。先週は11章の後半、それから12章の前半からユダヤ人たちの指導者たちがイエスのところに来て、イエスの言動に対して何の権威によってこれらを行っているのですかという、質問に対して、まあ、イエス様が例えて教えられたのがブドウ園のお話でした。まあ、本来ならば神でもあり、その神の一人子でもあるイエス・キリストはその宮、神殿の中心、そしてイエス・キリストの神の宮であるにもかかわらず、そのイエスを宮の外に追いやってしまう。そしてまた私たち自身もイエスを本来ならば中心にあるはずなのに、どこか私たちも外にイエスを追いやって自分が中心になってしまう、そんな私たちの罪、弱さ、失敗について考えました。そしてどうしたらじゃあそのような失敗を犯さずに、間違いを犯さずに済むのか、どんな解決策があるのか、それが今日の箇所につながるということで先週のメッセージは終わりました。そして今週最も重要な命令、最も重要な命令ということで12章を読み進めていきたいと思います。先ほど読んだ箇所にはいくつかの議論が書かれています。一つが納税に関する議論です。まあ簡単に言うと、これは政治と宗教に関する、話題なのかなと。そしてもう一つが復活ということに関する議論です。まあ、これも簡単にまとめると神学的な議論なのかなと思います。そしてこの議論にはパリサイ人やヘロデ党の人たち、そしてサドカイ人たちといろいろな人たちがイエスのところに来て議論をしているわけなんです。同じユダヤ人はユダヤ人ですけれども、このような様々な主義主張を持ったグループの人たちが今回の箇所には登場しているわけなんです。では早速一つ目の議論から一緒に見ていきましょう。14節です。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなた方が真実な方で誰にも遠慮をしない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイサルの税金を納めることは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるでしょうか、納めないべきでしょうか。パリサイ人とヘロデ党の人たちが来てイエスにこのように聞くわけなんです。非常に丁寧に、そして礼儀正しく聞いているようですけども、読んでみるとまあはっきりイエスに答えなさいと迫っているような、問い方をしているわけなんです。で、何を問っているかという質問しているかというと、カイサル、まあ、すなわちローマに税金を納めているということは、納めるということは立法にかなっているのかかなっていないのか、どちらなんですかという質問なんです。まあ皆さんも、ここに書いてあるように、これは意図的な質問で、イエスの言葉尻を捉えるためと書かれています。だから実を言うと、このパリサイ人とヘロデ党の人たちが一緒に来ているということが重要なんです。このパリサイ人っていうのはもう皆さんよく聞いているユダヤ人の中の一つのグループでありますが、まあ、パリサイ人たちは非常に保守的な人たちです。そして律法に厳格、律法を守ることに熱心に行っている、歩んでいる人たちで、まあ、律法に厳格保守的ですので、植民地支配されているローマに対してはまあ、すなわち否定的、むしろローマから独立して自分たちのもう一度王国を復興させたいと考えている人たちです。それに比べてヘロデ党と言いますと、ヘロデという名前、これはヘロデ王ですから、ヘロデ王がどのような王であるか、 ということなんですよね。ヘロデ王はユダヤ人の王とされていますけれども、実はローマによって選ばれ配置された王なんです。すなわちローマの傀儡の王、ローマの意のままに動かすことのできる、まあ要は操り人形のような王様なわけですよね。ですからヘロデはローマに対して立てつくことは絶対しません。すなわちヘロデ党ということは、そのヘロデを支持するグループの人たち、ユダヤ人のグループの人たちですから、ヘロデと同じくローマには肯定的、新ローマです。そしてこのパリサイ人とは立場は本来ならば全く反対側に立つ人たちなんです。この両者が一緒になってイエスのところに来ているんです。まあ、日本で例えるならば自民党と共産党が仲良く手を取り合うような、そんなイメージでしょうか。本来ならば一緒になることなどありえないけれども、政策によって一つになる、それはイエスを追い詰めるという、両者とも、意図があったからなんです。で、なぜ一緒にいることが来たことが大切なのかというと、やっぱりこの税金の問題ですよね。もしですよ、イエスがカイサルに税金を納めることは正しいことだから皆さん納めなさいとイエスの見解を言うならば、パリサイ人はもうすぐさま、あなたは反ユダヤだと、そしてユダヤ人の 議会にこいつはユダヤに敵対するものだと訴えることができるんです。で、もしイエスが、これは私たちユダヤ人はローマに税金を納めることはおかしいと、正しくないと答えるならば、今度はヘロデ党の人たちが黙ってないわけです。私たちを支配しているローマに立てつく輩だと、反ローマだという立場で今度はローマに訴えることができるんです。まあ、非常にうまく作戦を練ってこられた両者、このグループだったわけなんですね。でもイエスは彼らの欺瞞を見抜いていたと。なぜこの両者が私のところに来たか、イエスは見抜いていたんです。ですからイエスは賢いですよね。彼らにデナリ金貨を持ってきなさいと、銀貨を持ってくるように命じます。そしてその銀貨を見せながらこう答えました。16節17節、彼らが持ってくるとイエスは言われた、これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは言われた、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。まあ、日本の通貨には日本の首相であったり天皇の肖像が書かれていることはありませんが、イギリスですとまだエリザベス女王ですね、旧女王の顔が、多分次第に新しい国王の顔が高価になるのでしょう。ただ私イギリスに行って一回も高価紙幣は使いませんでした。もう全てキャッシュレスなので、だんだんこの例えも馴染みのないものになってくるのかなと感じました。ただその当時植民地支配されていた、ローマの通貨をユダヤ人たちも日常で使用していたわけなんです。まあ今で言うならばアメリカドルを日常で使っているような感覚なのでしょうか。その銀貨にはカエサル、ローマ皇帝の、帝王皇帝の肖像、そしてまたカエサルを神のように称えるような銘が、文が刻まれていたと言われています。でイエスはその効果を見せて、ここにカエサルの顔とカエサルの名が記されているならば、それならばカエサルに返せばいいのではないかと言われるわけなんです。まあ、面白いですよね。特にパリサイ人たち、イエスを反ユダヤだと訴えようとしてきた人たちにとって、ローマというのは、まあ、まさに敵のような、ローマの支配に対しては否定的な立場で、ローマからの独立を、解放を願っていた人たちです。じゃあローマをそんなに嫌っているならば、 そんな敵のカイサルの顔が書いてある銀貨は、お金はもうカイサルに返してしまえばいいじゃないかということですよね。そんなカイサルの硬貨を使うのではなく、ユダヤ人自分たちの硬貨を使えばいい、じゃあ全部捧げればいいじゃないか。でもパリサイ人をはじめ、ユダヤ人たちはこのローマの通貨を日常の生活で利用し、そして、そのローマの支配の中で受けていた様々な恩恵もあるわけですよね。それであるならばローマにしかるべき納税をすることもふさわしいのではないか。でもここで新たに加えるわけです。神のものは神に返しなさい。もう聖書をよく読んでいるユダヤ人であるならば、創世記に神は人を神の似姿に作られたということはよく知っているわけなんです。まあ硬貨には私たちの顔は刻まれていないかもしれません。でも私たちは人として神の似姿に作られている存在である。それならあなたは神のものであるならば、神にあなたを返しなさいと言われるわけなんです。そしてこの答えにパリサイ人もヘロデ党の人も何も反論することができずに驚嘆してしまったという、これが一つ目の議論です。で、次に出てくるのがサドカイ人、サドカイ人という人たちです。18節、また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。さあ、この今度は新しいグループ、サドカイ人、サドカイ人、まあ、このサドカイ人というのはユダヤ人の中でも上流階級のグループだと言われています。で、その理由の一つとして、この祭司長、神殿で使える最も重要な祭司長は必ずサドカイ人から選出されていたと。そしてサドカイ人という人たちは律法というよりも、むしろこのモーセ五書と呼ばれている創出レビ民申命記、聖書の最初の5つの章を、まあ、律法と呼ばれている書ではありますけれども、特にこの最初の五章を非常に重要視していた人たちなんです。で、問題はその最初のモーセ五章には人の死からの復活ということに関しては何も記されていないんです。すなわち彼らは復活ということはモーセ五章には書かれていないから、あれ復活はないと、復活に関しては否定をしていた人たちなんです。ですからサドカイ人たちはある旧約聖書の規則、あ、いや旧約聖書の律法を用いて、規則を用いて復活を否定しようとイエスのところに質問しに来るわけです。それがユダヤ人の律法の中にあった、もし長男が子供を残さずに、結婚した後子供を残さずに死んでしまった場合、その長男の一家家族のを閉ざさないために、子孫を残すために弟が長男の嫁を妻として引き取り、そして長男のために、長男の家族のために子孫を残すという、総婚っていう、決まりがありました。で、それを用いて7人の兄弟がいて、長男が結婚したけれども子孫を残さずに死んでしまった。そして次男がその妻を引き取り、次男も残さずに死に、次々と亡くなって妻だけが残ってしまった。すなわち長男の妻は7人の兄弟と結婚したけれども子供を残さずに一人残されてしまった。その場合、この復活と言われているものが起こった時に、この一人の妻は7人の妻として復活するのでしょうか、どうなのでしょうか。 要はそんなことはありえない、だから復活などないはずだということをイエスに論破しようとしたわけなんですよね。しかしイエスはこう答えています。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中からよみがえるときは、人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。サドカイ人という人たちは非常に優れた、上流階級でもあり、それゆえに素晴らしい教育を受けており、教養も知識もあった人たちでしたが、自分たちの知識やこの世で経験することだけに偏ってしまった信仰になってしまっており、だからこのような質問をしていたわけなんです。そしてそんなサドカイ人に対してイエスは、あなた方は本当の神の力、聖書のことを分かっていないと指摘するわけなんです。そしてそんな議論を聞いていたもう一人の人がイエスの前に登場します。それが律法学者です。一人の律法学者がイエスのところに来てこう質問するんです。28節、律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。イエスの議論を聞いていて感銘を受けたのでしょう。この律法学者はイエスに、では聖書の中で書かれている律法の中で何が一番大切なのかと質問するわけなんです。そしてそれに対してイエスがこう答えます。ご一緒に読みましょう。29節から31節です。3、はい。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であり、私は心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。ここでイエスが、最も重要な命令を聖書から、一つは申命記、一つはレビ記からピックアップして、この律法学者に答えるわけなんです。そしてこの律法学者はよく理解のある律法学者だったのでしょう。イエスの答えに対してその通りだと同意して、神を愛し、そしてまた私たちの隣人を愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れていますと、応答し、そしてその応答に対してイエスは、34節、イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。とてもこの律法学者に対して、律法学者に対していつもイエスは、批判的なコメントを残すことが多いんですけれども、この時ばかりは彼の答えに本当に肯定的な評価を下しているわけなんです。そんなイエスと様々な人たちの議論がここに書かれています。私たちの周りにはパリサイ人やヘロデとサドカイ人というような人たちはいませんけれども、様々な主義主張を持ったいろいろなグループがあります。特にこのキリスト教内においても様々なグループがあることを皆さんは知っていると思います。キリスト教でも大きく分かれればカトリックがあり、プロテスタントがあり、またロシア、ギリシャ正教という正教会もあります。そして同じプロテスタント教会といえでもいろいろなグループがあります。大きく分けれるならば、メインラインと呼ばれる主流派教会というものもあれば、私たちのような聖書信仰に立つ福音派教会もあります。教会の中には 社会的な問題に関心を持ち取り組んでいる教会もあれば、私たちの福音派のような聖書信仰に重荷を置く教会教団もあります。政治的な立場も様々でしょう。右もいれば左の立場の教会もあり、そしてまた私たちはそのような主義主張からの違いにより、時に議論しお互いを批判し合うことすらあります、今はお互いの理解が進んでいるのかもしれませんが、私がまだ若かった頃は本当に教会の中で教団を批判する声などがよく聞きました。神学的にはどうでしょうか。私たちはバプテスト教会ですから、この間も洗礼について教えました。この全身礼を主張する教会であります。でも教会によっては適礼という水を、注ぐことで洗礼を行う教会もあります。この聖書という神の御言葉を強調する教会もあれば、聖霊の働きというものを重要し強調するペンテコステ教会、またこういう牧師の立場においても女性の教職、女性の牧師を認める教会もあれば、今でも女性はこのような教職責任を持つ立場に認めることができないという教会もまだ数多くあります。今ホットな話題といえばこの LGBTQ に関する理解なども、違う見解を持つ教会教団そしてクリスチャンがいるわけです。これも政治的な問題と同様に、それぞれの立場や主義主張により時に意見が対立することもあるわけです。私たちはそんな主義主張そしてまたそれぞれのバックグラウンド立場から、どこか私たち自分たちの立場考え方神学は正しいと思ってしまう傾向はないでしょうか。そして自分たちと違う考えを持つ人たち、驚くような立場の人たちに対しては批判的になったり、いや聞く耳を持たずに閉ざしてしまったり、そういった人たちを批判してしまう、そういうことがどうしても、起こってしまうかと思うんです。でもそんな様々な議論や主義主張がある中で、ここで私たちが学ぶ大切なことは、イエスが最後に教えられている最も重要な命令、ここに目を向けることが大切だとこの箇所を読みながら気づかされたのです。そして最もの重要な命令とは何か、それは愛、愛なんです。イエスは復活などありえないという主義主張により、イエスに議論を持ちかけたサドカイ人たちにこう言われています。もう一度読みましょう。12章24節ご一緒に読みましょう。3、はい。イエスは彼らに言われた。あなた方は神、聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているではありませんか。そうなんですよね。私たちは聖書を読み、このように聖書を学び、いろいろなことを知っているように思ってしまっているかもしれません。でもこんなサドカイ人、聖書のことを熱心に勉強し、さまざまな知識や 学問に富んだ人たちですら、まだ思い違いをしているのではないかとイエスが指摘されるように、それに比べたら私たちもなおさらこの神についてどれだけ私たちは知っているのでしょうか。しかも神の愛、ね、いろいろそれは聞いています。でも神の愛がどれだけ大きく、どれだけ深く、どれだけ高いものか、果たして私たちは知っているのでしょうか。理解しきれているのでしょうか。私が思うには、私たちが神などこれっぽっちしか知らない、神の愛など知っていると言いながらも本当にその愛のこれっぽっちにしか触れていない、それが私たちだと思うんです。そうでありながらも私たちはどこか そんな限られた知識や理解や神に対する思いの中で自分たちの考え、立場、神学が正しいのではないか。そして私たちとは反対に立たれる方々の立場、神学は違っていると批判してしまうということが起こり得ると思うのです。まあ、私たちはいろいろ知っているようで、私たちの偉大な神の御心はほんの少ししか分かっていない。だったら勉強したらいいじゃないか、神のことをもっと学んだらいいじゃないか、知識を蓄えたらいいのではないかと思うかもしれません。でも実際にしてたんですよ。パリサイ人だってサドカイ人だってもう熱心に、まさにそれは子供の頃からこの聖書を学び、聖書を研究し勉強してきた人たちなんです。貪欲に聖書のことを知りたい、神のことを知りたいと専門知識を身につけていた、神学を、律法を学んできていた人たちなんです。でもイエスはそんな人たちにさえ聖書も神の力も知らないと言われているんです。それは神を知るということは学ぶ学問、知識だけではないということでは、知識だけではないということではないでしょうか。だからこそイエスは愛をここで最も重要な命令として強調されているわけなんです。なぜなら神を知るということは、ただ頭の中に神のこと、神学、知識を蓄えることが神を知るということではなく、神との関係にあって神というお方を知る。だからそこに大切なのが愛なんです。愛があるからこそ私たちは神との関係を深め、そして愛を通して神を知る。それが最も大切なことなのではないでしょうか。そしてもしそこに知識や学問だけではなく愛があるならば、私は愛には信頼が伴うと思っています。そしてもっともっと私たちはこの神に対する、そしてまた神の愛に対する信頼を寄せてもいいのではないかと思っています。もちろん神は清い神です。罪のない全く清いお方です。そして神は義です。正しいお方です。悪はありません。正義です。しかしそれらに勝り聖書が最も優れていることとして、そしてまた私たちに教えているのは、神は愛である、神は愛の神であるということだと思うんです。私たちは私たちの本当に限られた小さな小さな理解の中で、あれこれ考え、あれが正しい、これが間違っているのではないかと判断を下してしまいます。でも時に私たちはこの神の大きな愛に信頼し委ねるということが足りていない。そしてむしろこの愛に委ねることができる、この神の愛に期待することができる、まさにそれが私たちに与えられている福音だと思うのです。神の愛、神が教える愛は自分自身をこよなく愛する、そんな愛ではありません。無償の愛、アガペの愛、むしろ与える愛、一方通行の愛です。その愛を私たちは神から受け、そしてその愛をもって神を愛するのだけではなく、その愛を今度はあなたの隣人をに与えなさい、そしてその隣人を自分を愛するように愛しなさいとイエスは教えられています。とは言いながら、もう皆さん薄々感じていると思います。 隣人を愛するということはそんな簡単なことではありません。むしろ私たちはどうしても自分自身をこよなく愛してしまいます。それは私は自然なことだと思うんです。もう自分を愛し、そして自分はどこか正しいと思い、そして自分は大切であり、そして自分自身には非常に私たちは寛容であります。でもイエスがあなたは自分自身を愛するように隣人も愛しなさいと言われているならば、自分自身を正しいと思うならば、あなたの隣人も正しいでということを認め、自分自身が大切であるならば隣人も同じように大切に思い、そして何よりも自分自身に対して寛容であるならば、私たちは隣人に対しても同じように寛容であるべきだと。それが愛するということではないでしょうか。何よりも神の愛は私たちを自己中心的な思いから解放してくださる。それが神の愛です。神を知ること、それは確かに学ぶこと、知識を得ること、聖書をしっかり読むこと、それは大切かもしれません。ただ私たちが忘れたくないのはそのような神を知るという中にあって、そしてまた私たちの信仰、そしてこの私たちの教会の中に、その神の愛、そしてイエスが命じられている隣人を愛する愛、そんな愛がを見逃してしまうことがない、そんな愛がむしろこの教会、私たちの歩み、信仰の中心にあるということをもう一度確認してまいりたいと思うのです。そしてもし私たちの教会の中に、そして私たちのそれぞれの信仰の中にその神の愛があるならば、もしかしたら様々な考え、意見、議論があろうとも、その中心には私たちの主キリストがおられるということを私たちは知り、そしてそのキリストの愛があるからこそ、いろいろな議論や考えや意見があろうとも、そこにはキリストによる平和が満たされることでしょう。そしてその愛の中に歩む教会、その愛の中に歩むキリスト者でありたいと思います。お祈りいたします。